井口が発端というよりは事の発端は、その頃に初めてなんとですね、正式に死刑というか、正式に刑が決定するんですね。あの最初の頃に死刑が決定してどうこうというふうに言ってましたけれども、本当は、まあ、死刑が見込まれるという時点でもうすでにマキシマムに入れられていたと、入れさせられていたという状況があって、で刑が本当に決まったと。で、何度も話していますが、法律が変わってそれが終身刑となっていて、死刑になることはなかったわけなんですね。で、正式にじゃあ刑が決まった、それでいて、こういう話にもなった。その大沢と井口は日本人だし別に人を殺したわけではないから、ね、そのモンテンルパの中でもそのマキシマム一番重い、罪の人が行くところと、それとキャンプサンパギタ中くらいの人たちが行くところと2つね、その2つのどちらか好きな方を選んでいいよって、行きたい方に行きなっていうふうな、まあ、特例としてその選択肢が認められたんですね。でそれでその話を先に聞いた井口がですね、これはいいということで、キャンプサンパギターの方への移送願いを正式に提出しちゃうんです。その後大沢はそんな選択肢があるということを知るわけなんですけれども、まあ、先ほど言ったようにそのマキシマムの方での地位を確立してしまっている大沢はですね、今更そのキャンプサンパギターの方に行ったところで何の旨味もないんですよね。だけれども井口がすでに移送願いを出してしまっているので、大沢も一緒に来いというふうに刑務局から言われるわけなんですよ。そんなの嫌だとね、自分はマキシマムの方にいたいんだというふうに言うんだけれども、同じ犯罪で同じ時にこう捕まっているその2人、同じ刑なのに2人に同じ刑が降りているのにもかかわらず、1人はキャンプサンパギター、1人はマキシマムというふうにわけにはいかないから、井口と共に行かなければならないというふうに言われて、まあ、もう本当それまで井口を一回殺そうとした大沢ですから、井口のことなんかどうでもいいと、どうにでもなれというふうに思っていたんですけれども、まあまあ最後の最後ね、井口の顔を立てて、まあ自分がじゃあキャンプサンパギターに行こうかと。でまた向こうに行った時にまた自分がねこっちに戻ってくるっていうことができればいいやというふうに思っていたんですけれども、まあ、先ほどの理由同じ理由でですね、すぐまた戻ってくるというふうに思っていたんですけど、井口がこっちにいる限りはお前もこっちにいろというふうに刑務局から言われて、ついにはマキシマムに戻れなくなってしまいます。でキャンプサンパギタの方で、生活をしなければならないということになるわけなんですね。で、キャンプサンパギタの方にはですね、もちろん同じようにスプートニックだとか BCJ とか GIG とかっていうような同じようにギャングはあるわけなんですけれども、もちろん土地が違うし住んでる人も違うわけですから、組織としての形が少し変わってきています。まあ、それはどういうことかっていうと、キャンプサンパギタにもコマンダーがいる、要するに、そのギャングのトップがいるわけなんですね。マキシマムの方がもちろん、その組織としての上にはなるんですけれども、ほぼそのマキシマムのコマンダーと同じような待遇を受けるキャンプサンパギタにもコマンダートップがいるわけなんですね。その時のキャンプサンパギタのスプートニックのトップはジェシーという男でした。で大沢がやってきて、まあ、大沢の名前はもちろんキャンプサンパギタの方にも、ね、届いていますから、どういう人間かっていうのは知っているので、まあ、もちろん幹部待遇でやってくるわけなんですね。で、大沢は一番最初このキャンプサンパギタに来た時に、新しいビジネスをやろうとするわけなんですけれども、まあ、一番最初はなんと庭を、ね、開拓して野菜を作ってそれを売るというねいうような商売をし始めます。なんとそれがまたね、すごくいい出来でですね囚人たちのトイレの方からですね、その囚人たちの糞尿を引いてですね、土地を肥やしてですね、野菜をバンバンバンバン作っていくんですよ。もちろんそれでまたギャングのメンバーたちを働かせて、でついにはその刑務所の外からその野菜を買いに来るぐらいの話題になっていきます。こうやってお金を作っていくわけなんですけれども、でその頃しばらく経ったらですね、今度はそのマキシマムのスプートニックのですね、コマンダーレイのアマドからですね、一通の通知がジェシー、要するにキャンプサンパギタのコマンダーのところに届きます。その内容っていうのは驚愕なものでした。 そのキャンプサンパギタにおけるスプートニクのコマンダーを、お前はやめろジェシー、お前はクビだ、その代わり大沢をコマンダーにしろ、これは命令だ。びっくりしましたジェシー、わー、そんなのだって聞いてないよ。中にはこうも書いてありました、今すぐ緊急招集してメンバーをね。キャンプサンパギタだけれども、数千人、確か7、8000人ぐらいだったかと思うんですけど、ちょっと忘れました、数千人のスプートニクメンバー、スプートニクメンバーだけですですよ、数千人いるわけなんですけど、そのトップに立つジェシーはそのアマドの一声、鶴の一声で辞めさせられてしまうような形になります。だけれどもどうしても辞めたくない、その地位を逃したくない、ジェシーはですね、大沢に相談します。こういうふうに言うんです。大沢よ、アマドからこんな通達が来たんだ、聞いてくれと。アマドはお前に、そのキャンプサンパギタのコマンダーをやってほしいという方向性で考えてるみたいだというふうにちょっと濁すんですね。実際は通達はすぐお前やめろ、コマンダーを大沢に引き渡せというふうに指令が来てるんですけど、そうじゃなくてそういう方向性だと、まだ確定じゃないけどそういう方向性だと聞いているというふうな、そんなふうな言い方をするんですよ。なるほどと。大沢はやっぱりコマンダーになれっていうのだけでもすごいびっくりするわけなんですけれども、まあまず外国人をこれまでねコマンダーにした例なんていうのは一度もない。んだからそれでいて自分がコマンダーの責任を負うというのは正直言って相当めんどくさい。で今の時点でも金には困ってないし、悠々自適の生活は遅れているわけだ、ビジネスの方も順調だ、だから自分はコマンダーはやりたくないと、ジェシーでいいだろうと、そう思うよなってジェシーも言うんですね。だからちょっとこのままね、自分自身がジェシーがマキシマムのコマンダーであるアマド、しかも狂犬のようなアマドに、いやそれはダメだっていう風に突き放すことはさすがにできないからね、コマンダーのなんかやりたくないっていう風に大沢が言ってくれれば、そしたらまあまた自分にねコマンダー続けてくれっていう風に言うに違いないと思ってですね、ジェシーとその大沢は一緒にアマドのところに、そのお願いに行くわけなんですよ、ジェシーのままでさせてくれと。ね、そこのシーンもちょっと緊張感あるところなんで、バッと読んでいきたいと思うわけなんですけど、旧強盗に恩座するコマンダーアマドは不愉快な眉間のシワを隠そうとしなかった。良き仲間の親善訪問になると、一人合点していた大沢は左右に幹部を整列させ、メリケンサックをはめた両手を握ったまま椅子から威圧するアマドの姿に面食らった。直立不動のジェシーを背に、長老ボーイが静かに口を開く。なあアマドよ、大沢が優れた仲間であることは承知しているが、テラドールでもないハポンに伝統あるスプートニクのコマンダーを任せるというのはいささか無理があるのではないか。アマドは黙って空気を見つめている。無視を決め込んでいるわけではない、テラドールとして尊重はするが言う通りにはならないという意思表示である。ボーイが続ける。
俺は大沢がコマンダーを務めるのは無理だろうと思う。もちろんそれが個人的な見込み違いであることを望んではいるが。
どうも雲行きが怪しい。アマドの頑なな態度、そしてジェシーの異様な緊張感、ひょっとするとジェシーは引退を迫られたのではないか。旗と一つの推論に達したとき、初めてアマドが口を開いた。
ジェシー、俺の通達書は届いているか。
はい、もちろんです。
しかし俺はやりたくない、ジェシーは続けたい。それならジェシーにやらせてやればいいじゃないか。
アマドが突然大沢に視線を向ける。大沢、お前にはコマンダーが務まらないというのか。
できないとは思わない、やりたくないだけだ。
いえ、ただより適任なのはジェシーではないかと思います。
アマドの目元が一層険しくなった。明らかに怒りの表情は色濃い。すっと椅子から立ち上がり、ジェシーに近づいた。
お前もそう思うか。
わかりません。
言い終わるや否や、ジェシーの頭が後ろへ弾け飛んだ。顔を押さえる両手の隙間から真っ赤な血と悲鳴が滴り落ちる。後ろに立つ大沢の目には、股間から飛び散る血尿に映った。
アマドの右手が握りしめたメリケンサックには、アマドの右手が握りしめたメリケンサックは尾骨を見事に打ち砕いていた。ジェシーの足元に赤いおもらしがシミを作る。アマドは静かに事態を見守るローテラドールに目をやり、丁重に言った。キャンプサンパギタのコマンダーは通達書通りで頼むと。こういうふうに、誰も望まない誰も望まないコマンダー大沢が誕生するわけです。ここでですね、いかにそのコマンダーになるということがものすごいことかということを説明するために、そのパンカット、要するにギャングの中での役割をですね、役職を一つ一つ解説しているところがあるので、バーッと読んでいきたいと思います。これがどれほど異例のことなのか、参考までにモンテンルパの囚人階層を述べておきたい。通常囚人は刑務所に入ってもすぐに役職をもらえるわけではない。認知された身分の最低層ブヨネロ便所係でさえ任命されるのは100人に1人の割合といった100人の1人と割合という、兵の外とは違った競争世界が存在しているのだ。ブヨネロをうまくこなし、働きぶりが認められれば数年後にランチェイロ配膳係へ昇格。そこから選び抜かれた精鋭がコルトレーロ点呼係に指名され、島内の某社の責任者にあたるアシスタント名誉副傍聴、そして名誉傍聴と絞られていく。そしてこれらの階級に上がるにつれ、バストレーロ懲罰係、アルモリー武器庫責任者といったパンカット内の地位も上昇する。名誉となるとパンカット内でのジューディー組織幹部を兼任することが一般的で、そこからさらに評価を上げればジューリーアドバイザー準相談役、そしてアドバイザー相談役となり、アシスタントコマンダーナンバー2を経てコマンダーボスに就任できるのは数千人に一人。その地位に便所係さえ経験していない日本人囚人がついたのである。ものすごいことなんだということですね。そして、いやいやながらも大沢はスプートニックのコマンダーに就任するわけなんですけれども、就任式でやはりハポンであるということからバカにされる。そしてそのバカにされたことがひいてはスプートニック全体への影響力の低下になることを避けたかった大沢は、その就任演説の時にこういうことを言います。スプートニクのコマンダー大沢をハポンだと笑うやつを見つけたら、どの組織の誰であろうと即座に額をかち割れ。腹でなく足でなく額をかち割れ。大沢は言葉通り初日の命令を徹底した。次の日、十数人の人間が血祭りに挙げられる。さらに翌日、まだ事態を把握しきれていない7、8人の男が襲撃された。一週間後には表立ってハポンを罵る囚人は一人もいなくなった。大沢は恐怖政治を敷こうと考えたのではない。ただコマンダーとして組織の安定を第一に行動しただけである。普段スプートニクを小馬鹿にする文句は放っておく。その矛先は見過ごしたメンバー自身にも向けられているからである。そもそも本人が怒りを感じないのであれば、わざわざ喧嘩をすることはない。だが同じ文句にハポンの一節が挿入されるだけで事態は急変する。スプートニク全体に向けられた嘲笑を大沢の国柄だけに向けられたものと錯覚が生まれるのである。結果メンバーとコマンダーの一体感は薄まり、コマンダーの命令が軽んじられるようになってしまう。大沢はそれを警戒したのだった。なぜ腹でなく足ではなく額をかち割るのか。それは目に見える傷を残すためである。恐怖心とは実に厄介な感情で、一度沸点を超えるとそれだけで肉体は動作を失い、思考能力は停止する。だが同時に沸かし続けた湯はすぐさま蒸気となって散っていってしまう。恐怖心も同様である。喉元を過ぎれば記憶はすぐに失われる。そして何かの拍子に恐怖の残滓を目にした刹那、再び恐怖に打ちひしがれるのだ。大沢はその条件反射を利用した。一度額を割られた囚人には栄光を塞がれぬ盛り立った傷跡が残る。 彼は毎朝顔を洗うたびに見上げた鏡で額の傷を視認し、自らの失態を回想するのだ。
そうですね。そして、コマンダーになった大沢はですね、覚醒剤、それまでジェシーが取り仕切っていた覚醒剤の、ビジネスを一から叩き直します。やっぱり、まあ、ジェシーがコマンダーをやってた頃っていうのは、そのルートだったりだとかいろんなルールっていうものが曖昧なままで、もちろん純度も低いものが横行していました。なので、あの金額通りの品物が運ばれるということがほとんどなかったに等しかったようです。それをですね、もうルートをまず徹底して、純度をそして徹底する、そして価格も徹底すると、それをすべて徹底して、すべての報告を自分のところに寄せるようにした大沢のやり方っていうのは大いに当たって、また、そのキャンプサンパギタにおける、その覚醒剤のビジネスを自分のものとすることになります。そうやって、ある程度またコマンダーとしての格をですね、見せつけるようになるわけなんですけれども、ある時ジョバンという男がですね、このキャンプサンパギタにマキシマムの方から移ってきます。このジョバンという男、どういう 男かというと、先ほど出てきたそのマキシマムのコマンダー、スプートニクのコマンダーである、アマドの女房役だったわけですね。要するに、尻を貸していた。それがきっかけでどんどんどんどん権力を作ってですね、のし上がってきたものなんですけれども、このジョバンっていうのが、もちろんスプートニクのメンバーなんですけど、キャンプサンパギタに来て、素直にスプートニクのメンバーにただなってりゃいいんだけれども、単純にスプートニクのメンバーになってなったのではなくて、 ICA と呼ばれる組織に 属するようになります。この ICA という組織はですね、いわゆる刑務局の犬なわけなんですね。刑務局側からその囚人たちにですね、ある程度いろいろとね、優遇してやることで、その囚人たちに、そのギャング、パンカットの内情をスパイさせる。で、いろいろと刑務局にとって不都合なことをやりそうな囚人がいたらすぐに報告させて、まあ、抑止力とすると。要するに囚人なんだけれども、刑務局側の人間に、ジョバンはなるわけなんですね。で、刑務局の傘も得て、要するに虎の意も得て、それでいてアマドの女、女房役であるという、その虎の意も借りているということで、ジョバンは大して実力もないのにもかかわらず、どんどんどんどんやりたいようにやっていくわけなんですよ。で、大沢がジェシーから引き継いですごくいいビジネスにしていた覚醒剤のルートも自分のやりたいようにやって、大沢の思う通りに動かなくなっていってしまいます。で、豪を煮やした大沢はマキシマムを訪れ、ジョバンを破門するようにアマドにお願いするんだけれども、アマドはまあ女房役だから多めに見てやってくれというばかりだと。それではと思って、そのジョバンを呼んで厳重に注意するけれども、それでも全く聞く耳を持たないと。だけれどもとうとうね、大沢は切れちゃうんですね、どうしてももうダメだということで、ジョバンを拉致することに決めます。で、ジョバンを拉致した時にですね、まあ、いろいろとボッコボコにしてあげて、まあ、殺すまではいかないんですけれども、痛い目に遭わせるんです。で、ジョバンの尻に入っていたスプートニクのですね、その入れ墨というのが翌日ジョバンの尻から消えて、スプートニクのメンバーでもなくなってしまう。アマドからも見放されてしまうわけなんですね。それで、大沢のことを恨んだジョバンが、 ICA であるね、ジョバン ICA の一員であるジョバンがですね、刑務局にこの覚醒剤の情報を全部漏らしてですね、売ってしまうわけなんですね、大沢を。このことがきっかけで、刑務局は懲罰房に入れられてしまいます。最初は3ヶ月の予定でした。3ヶ月の予定でしたが、3ヶ月経っても大沢は懲罰房から出してもらえません。まあ、これは大沢の推測なんですけれども、その影響力のあるコマンダーであるその大沢を長い間懲罰房に入れておくことで、 スプートニクの力っていうのを衰退させようという、その刑務局の狙いがあったのではないかというふうになるわけですね。で、3ヶ月が過ぎても出してもらえない、4ヶ月5ヶ月6ヶ月半年が経ちました。半年が経った頃、その刑務局長の方からですね、そろそろ出ていいぞというふうに言われるわけなんですよ。まあそんな最初から3ヶ月の話だったんだから当然だろうというふうに悪態をつきつつも、なんでかっていうのを聞いてみたらですね、サムソンという韓国の会社がですね、どっかで聞いたことありません、ね、皆さんね、サムソンというですね韓国の会社が、お前の保釈金を出したと言うんですよ。
ほう、
サムソンで働けって言うんですか、お断りしますと言う、ダメだと、断るっていうことは許されないと、うん、お前に来てもらいたいと言ってるんだというふうにサムソン側がね、まあ、それを聞いてよっぽどサムソンからお金を積まれたなというふうに聞いたと。で、まあ、そのサムソンの方からお金を積まれて、懲罰棒を出た。あ、ちなみにですね、なんとですね、先ほどもうあのコマンダーに就任した話をしたばかりですけれども、その6ヶ月間の間にこの大沢さんはなんとキャンプサンパギタのコマンダーをビクトールという男に引き継いでしまいますまあ当然ちゃ当然なんですけどね、半年間もの間懲罰房に入ってて何もできない、指示も何も出せないコマンダーは、まあ、やっぱりコマンダーとしてやっていけなくなってしまうので、次の、男を引き継がせて、で元々やりたくもなかったコマンダーですから意気揚々とその懲罰房の中でゆっくりと静かな生活を暮らしていた。もうコマンダー大沢はここで終わりですまあ刑務所の王となったみたいなことをね、書いてたわけなんですけれども、まあそういう期間は本当に短い間でした。はい、だけれどもそのサムスンから引き抜かれそうになっているこの大沢、どういうことかというとですね、果たしてこのサムスン、ここで出てくるサムスンが僕らのよく知っているその日本の電気事業をたくさん食い物にしていたあのサムスンなのかどうかは分かりませんが、韓国企業のサムスンというところでしか書かれてありませんがどういうことをやっていたかというと、日本で使う祝儀袋と香典袋の製作をしていると、ね、それをもともとこのモンテンルパの囚人たちがこのサムスンの工場の中でですね、その祝儀袋と香典袋を作るという作業をやらされていたと、まあ、やっていたということですね、まあ、給料ももちろん払われる形でね、作業という形でそれをやっていた、それはサムスンという企業が持っていた事業だとこういうことなんですよ。ただやっぱり囚人たちなんで、そのサムスンのですね、社長の娘であるアイリンと呼ばれる人がですね、その工場の所長を務めていたらしいんですけれども、どうもやっぱり言うことを聞かねえと、で何とかして言うことを聞かせたいから、元コマンダーである非常に影響力の強い、それでいて日本人である大沢にぜひ来てもらいたいと、で、何とかこの囚人たちをまとめてくれないかというふうにお願いするために、懲罰房の方から出すということになるわけですね。で、その話を聞いてですね、まあ、いやいやながらも大沢はそれを引き受けます。で、大沢はその新天地であるサムスンでどのような働きを見せたのか、まずはその監視役として十数人のその加工者、要するに、パンカットスプートニクのメンバーをですね、工場各所に配置します。で、一番最初に取り締まったのは覚醒剤、その作業している作業員であるその囚人たちがトイレに行くふりをして、まあ、階段の踊り場とかで覚醒剤を打ちまくっていて全然仕事が手につかないというような状態だったと。なので作業中の覚醒剤っていうのは徹底的に取り締まると。だけれどもここで大沢は気をつけたのは、スプートニクメンバーだから許してあげるとかそういうことは全くしないと、全てのパンカット全てのギャングに対して同じことをすると。でさらに気をつけたのは覚醒剤の没収をしないということ。覚醒剤はそのまま持っていてもいいけど作業中は使うなというふうなことを徹底した。やっぱり没収すると不満がたまりますからね。そういう微妙なガス抜きとその雨と鞭じゃないですけど、そこら辺を使うのが非常にうまかった大沢というのは、どんどんどんどんその作業効率、そして出来上がってくる商品の質を上げていきます。そしてですね、 またあることをきっかけに新しい商売を思いつくんです。ここが私が皆さんに一番聞いてもらいたいところ、なんでこのプリズンギャングの話をしているのか、ここを一番聞いてもらいたいところです。ある日サムスンの経理から伝言があった。 BCJ メンバー数人が給料の前借りを要求して工場内の事務所まで押しかけてきたというのだ。以前から前払いを強要され困っているとも相談された。大沢はひらめいた。スプートニクの力で彼らを抑えつけるのは簡単だが、強引な締め付けは怨恨を残すことにもつながる。もっとも効率的な方法はないものか。そして気がついた。金の出所と支払いの確実性は間違いない。ならば利子を取り俺が貸し付ければいいのではないか。ここです。早速大沢はですね、その BCJ メンバーを呼びつけてですね、金を貸します。で、もちろん、まあ、利子をつけて貸すわけなので、ある程度経ったら貸したお金プラスアルファのお金が大沢のところに返ってくるということなんですね。で、この商売は 大成功を収めた。経理は前借りに頭を悩ませることがなくなり、囚人は面倒な交渉がなく、給与をほとんど日払いに近い形で受け取ることができるようになったからだ。なぜサムソンが日払い方式を取らなかったのか。それは日銭が入ると翌日には仕事に出なかったり、製造能力の均衡が崩れるからであると。要するに、その日だけ出ればお金が手に入るという状況を作ると、来る日があったり来ない日があったりと、我慢して我慢してちゃんと働かないと お金が手に入らないですよというような、稼いを作っておかないと、サムスンの側の言い分は聞かないんですね、囚人は。だけれどもコマンダー、元コマンダーであって影響力の強い大沢が出ろよっていうふうに言えば素直に出る。しかも前借りしていたとしてもサムスンが前借りしていた分ちゃんと返せっていうふうにね、利子をつけて返せとかっていうふうに言ったとしても、それを管理することはできない。なぜなら囚人たちが言うことを聞かないから。だけれども元コマンダーである大沢だったらちゃんと返しに来ると、この大きな違いがあったわけですね。まあ、ここで、大沢は、銀行の真似事をするわけですね。こうやってね、この辺はたまらないですね。一番楽しかったところです、私が読んでいて。はい。こうも書いてあります。半数以上の労働者の給与が大沢を通して支払われるようになっていた。大沢は囚人の言いね通りに金を払ってやり、時には色をつけて貸してやることさえあった。だがその色のもとは 利息手数料として大沢が勝手に抜いていた分なのだから、懐具合を気にする必要などなかったのだ。こうして貸し付けた金と恩はスプートニク以外のパンカットメンバーを教育する過程でも効果を発揮した。なんといっても給料を差し押さえているのは大沢なのだということでですね、もう素晴らしいことにそのサムスンの女社長令嬢のですね、社長令嬢に女はいらないな、社長令嬢がもともと支配していた工場をですね、見事に大沢の工場へとしてしまうわけなんですね。で、先ほど言ったようにですね、日本がそのビジネスの相手になるわけなんですよ。このサムスンの工場からすれば、要するにお客さんが日本人なわけですね。でそこで、その社長令嬢は全くもって日本語を話せない。もちろんその幹部たちも話せない。その日本人営業マンとの間にその隔たりが、言葉の隔たりがあったところでですね、その困り果てた日本人営業マンの前に颯爽と大沢が登場するわけなんですね。それはもうありがたいですよ。向こうの営業マンからしてみれば日本語が通じる、それだけで安心感が大きいわけです。こうやってその大沢自身がその日本人の営業マンから信頼を勝ち得ていくことでですね、サムスンに対しての仕事の依頼というよりも、サムスン幹部に連絡が行くというよりもですね、まずは大沢に相談するという図式が成立したと。これって、前回にも紹介したときに話したように、大沢が若かりし時、ツアーコンダクターを始めた時ですね、まだ日本国内で、ツアーをやっていた組んでいた時に、 あった出来事と全く同じことが起きていますね。自分に信頼を持たせることで、ある社長からその会社のすべての旅行関係のことをすべて引き受けるようになっていくと。同じようなことが全く同じことが起きるわけですね。で、工場内では従業員の給与を支配し、工場外では顧客の日本企業を囲い込むという、大沢による大沢のための工場、製造工場がキャンプサンパギタに出現したのであると。もうここに大沢の商売、魂が極まれるというようなところでございますね。で、まあ、すごくいい時期を過ごしたわけなんですけれども、やっぱり、どうしても気の緩みっていうのは出てくるもんでですね、いろいろとあったんですが、まあ、最終的にはですね、どんどんどんどん工場の効率が良くなっていく、質も良くなっていく、日本からの受注がどんどん増えていくと。そうすると工場の生産能力では足りなくなってくるんです。で、工場の生産能力で足りなくなってくる、でも受けてしまった、その余ってしまったその分っていうのは、余ってしまったというか、工場だけでは対応できなかった分というのは、外注という形で、スプートニクのメンバーが他の工場を使って作業して、それを作るようになっていきます。で、スプートニクだけに限っていたんですね。それがなぜかというと、やはり、その商品の質を保つ、そして管理していくというためには、大沢にとっては自分の、ね、古巣である、そのスプ、まあ、古巣というか今の巣でもあるんですけれども、自分たちの仲間であるスプートニクのメンバーの方が俄然として管理しやすかったですし、非常にスプートニクメンバーの士気も高かった、だから、まあ、スプートニクに限って外注を流していくという状況は一応理にかなってはいたんですけれども、スプートニクに限るという状態が他のパンカット、ギャングたちのメンバーから反感を買うようになっていきます。まあ、だけれども、コマンダー大沢、元コマンダー大沢の力というのはすごいもので、最初のうちはその不満さえも完全に封じ込めていたんですけれども、その社長令嬢がですね、アイリンがですね、しばらく工場を開けてですね、外遊していたんです。1年ほど。その間に大沢は自分の工場にしてしまった。1年経ってそのアイリンが帰ってきた時、その工場が完全に大沢のものになってしまっていることに初めて気がつくんですね。まあ、そんな工場所長なんていうものは脳なしにも程があるわけなんですけれども、まあ、その時に、なんとかその利権を大沢から自分のところに戻したい、取り戻したいっていう、そのアイリーンはですね、その反大沢体制のスプートニク以外のメンバー、大沢に不満を持っているメンバーと結託して大沢を排除するための動きをたくさんするわけなんですけれども、まあ1枚も2枚も大沢の方が上手でですね、どうしても最終的にはアイリンは、ごめんなさい、アイリンじゃなくてアイリスでした、ごめんなさい、ずっと名前間違ってました、アイリスです、アイリスは大沢を超えることはできなくてですね、大沢の立場的にはアイリスの方が上なんですけれども、実際の権利としては大沢の方がずっと上ということが続きます。その途中のアイリスと大沢の戦いの中でちょっと面白いところが、まあ、面白いと言ってもちょっとしたことなんですけども、あるので読み上げます。アイリスは従業員の給与を経理から直接従業員に支払う旨を大沢に通知し、大沢の貸金業を休止に追い込むことを画策する。だが大沢は半数以上の従業員が署名した借用書をすでに保有しており、その買取を絶対条件として支払い方法の再検討に同意したため、アイリスは自ら要求を取り下げた。大沢への返済を飛ばす囚人はいなくても、サムソンへの返済を拒否する人間はいくらでもいるからであると。要するにここで、まあ、債権という言葉は出てきていませんが、要するに借用書というのは債権ということなんですね。その大沢だったら、ここで債権という、ね、金融商品の面白いマジックがあってですね、債権というのはその貸してあげているその権利ということなんですけれども、それをさえ持っていれば本当にその貸してあげているお金が返ってくるのかというと、そういうわけではないというのがここによくよく現れています。この債権、金融商品としての債権の不確実性というのがここに現れているわけなんですけれども、この人が債権を持っていたら確かにみんな払うんだけれども、この人が持っていると払わないというような図式がここに現れています。そのうち金融商品という回を、ね、やりたいと思っているので、前々から言ってますけどね、いつやるんだって話ですけど、その例の一つとしても挙げられる、すごくいい例ですね。 そして、いつも大沢はですね、今までいろんなビジネスをやってきました。でビジネスを特会引っかえしてきた理由の中の大きな一つとして、大沢が飽き性であるということが一つ挙げられると中に書いてあります。どれもこれも刺激がなくなってきてしまって安定してくると飽きてきちゃいます、大沢はねそういう性分なんですね。だからしばらくするとまた新しい刺激を求めて別の商売を始める。だからこそいろんなビジネスに手をかけているわけなんですけれども、当然のようにこのアイリスとの戦いにも刺激を失ってしまった大沢はですね、次の商売を求めようとしているさなか、それを次の商売へと大沢のその目を向けさせる決定的な出来事、その工場から身を引かせる決定的な出来事が起きます。読み上げます。いつものように工場のテレビで、工場の部屋でテレビを見ていると慌てた様子で工場長が駆け込んできた。聞けば刑務所のストレスに耐えかねた BNG のメンバーの囚人が外から通っている女性行員を人質に取り、脱獄のためのゲート解放を要求しているとのこと。刑務局の狙撃班が包囲しているが、犯人がナイフを持っているためこのままでは2人とも射殺されてしまう。だがサムソンとしては囚人ではない女性行員の射殺だけは避けたい、なんとか BNG のメンバーの説得をお願いしたいということである。現場は物々しい雰囲気だった。犯人は女性と一緒に好奇の影に隠れそのあたりをライフルで武装した刑務局の狙撃班が取り囲んでいる。刑務所長が近寄ってきて言う。ゲートを開ける気はないがサムソンの行員は助けたい。お前がうまく説得をすれば BNG のメンバーも悪いようにはしないから。狙撃班を退却させることを条件に大沢は交渉役を引き受けた。刑務局やサムソン関係者も遠くに下がらせ説得に当たる。犯人はまだ22歳の若者だった。大沢は絶対に逃げられないという事実を立てこもった相手に話し始めた。万が一ゲートを開けても外に出た瞬間狙撃される。車に乗ったとしても車ごと蜂の巣にされるだろう。いずれにしても人質を取ったまま公然と脱獄をしても助かる見込みはないと静かに諭したが、興奮した若者は特にとにかくゲートを開けろの一点張りでまるで聞く耳を持たない。説得は1時間半に及んだ。ようやく若者が人質を連れて大沢の前に姿を見せる。もちろんナイフは捨てていない。そろそろ道具は捨てたらどうだ。大沢は自分の生い立ちを話して聞かせた。俺はモンテンルパに入って以来10年以上親兄弟とも連絡を取っていない。だからここで死ぬわけにはいかない。お前も親孝行がしたいだろ。恋人だって欲しいはずだ。さっきも話した通り状況はいつか必ず好転する。今ここで彼女を解放すればお前の命は助けると社長は俺に約束をした。お前はまだ助かるんだ。じりじりと歩み寄る。二人の距離は5メートルを切った。ついに若者がナイフを床に置く。あと一息だ。刹那、犯人の腕を振り払い女性がかけた。パンパン。大沢の苦労は水泡に帰した。いつの間にか再配備された狙撃班は見事な手際で目標の頭蓋骨を撃ち抜いていた。目の前で倒れた若者は後頭部から脳みそを吹き出した。そのまま死んでいた。どこまで行っても刑務局と囚人が友達になることはありえない。サムソンの仕事を受けたことで大沢は図らずとも体制側へと組み込まれていた。本来パンカットであるはずの自分が結果的に刑務局の手先となり同じパンカットを売る。やはり恥ずべきことに違いはなかった。悲しいですね。自分はそんなつもりはなかったのに力を持ってそれでいていろんな立場に挟まれてしまったがために刑務局の言ってることもわかる。逃げ出そうとする彼の気持ちもわかる。女性行員が殺されるのはあまりにもおかしなことだというのもわかる。サムスンが女性行員を殺させたくない、狙撃したくないっていうのもわかる。だからみんなが いいようになるために一肌脱ぐのは俺しかいないと、囚人の中でも特別な存在である俺しかいないと思った大沢は、なんとかして1時間半もかけて彼を説得したのにもかかわらず、刑務局側はリスクを排除するため、ことなかったことのようにするために、一番ベストな選択肢を選ぶためにその若者を殺しました。あまりにもちょっと大沢にとっては、まあ、不本意と言いますかね、まあ、一番不本意なのは、いや不本意なのはっていう、いや、まあやっぱり不本意なのは大沢ですよ。囚人、その逃げようとした囚人が撃たれて殺されたっていうのは自業自得ですけれどもね、その後大沢は比較的静かな生活をします。その一件があってサムスンの方からは手を引きます。手を引いた後また庭を改造してみんなの集会所を作って憩いの場を作ってあげたりだとか、それも自分の金を使ってね。でまた前にやったあの栽培、野菜の栽培を始めていろいろと金を稼ぎました。金を稼ぐ必要っていうのはあったんです。それはやっぱりカサロ、自分の部下、あの仲間、その人たちの食いぶちはずっと大沢が稼いでたんです。でその人たちを食わせるために、十数人になったそのカサロを食わせるためにある程度ビジネスは続けなければならなかった。その中の一つとして大沢は DVD のレンタルを始めました。なんちゅうこった大手メーカーの最盛期を模した格安の DVD プレイヤーを BM の関係先から 10台ほど仕入れ、各パンカットの某所に無料で設置した。そして数百本の DVD を1枚20ペソで貸し出す。ソフトはアダルトビデオから子供向け映画まで各種取り揃えてある。覚醒剤の利権から手を引くためにこの手を引くためのこの商売は、出所までの5年間大沢の生活を支える重要な基盤となる。パンカットの構想からもできる限り遠ざかった。中谷は大沢の仮放免、申請書を提出した。申請そのものは却下されたが、長い刑務所暮らしのうちに恩赦もたまり、4年後には満期出所できることが明らかになる。問題はスプートニクでの地位に準じた十数人のカサロの存在である。仮にもコマンダーを務めた人間が足を洗うと言って勝手に仲間を見捨てるわけにはいかない。大沢は再び、再エンビジネスに力を入れ、金の工面に奔走したが、それだけでは足りず、最後までバスケットボール賭博だけはやめることができなかった。大沢は元コマンダーとして自前のチームを持ち、胴元でもあったため、その収入は魅力的だった。数ヶ月に一度、大沢は実家に連絡を入れたが、今に至るまで母に事実を話したことはない。まあ、その後もちょこちょこといろんなことがあるわけなんですけれども、今出たようにですね、大沢はその後、満期を迎えてですね、出所します、そしてその中谷という男が日本に連れ帰ってきて、そしてこの筆者である藤野さんという方と出会ってこの本が書かれるわけです。最後の後書きで藤野さんと共に、大沢がそのモンテンルパに再度赴く、そしてその中を取材させてもらうというようなことがあって、その際に、監視の面々やスプートニクメンバー、そしてそれ以外のギャングのメンバーも大沢の顔はよくよく知っていて、大沢の顔を見たらすぐさまみんな駆け寄ってきて、コマンダー大沢、コマンダー大沢、そして、大沢はツトムという名前ですから、この愛称をトムと言ってですね、トムトムと呼ばれてみんな大沢を慕って集まってくるというような描写が書かれてあります。まあ私がこの、まあ、これでもう終わりになるわけなんですけれども、私がこのですね バタス刑務所の掟をなぜ取り上げたのか。これは単純にやっぱりこのコマンダー大沢、大沢勤という男がこのフィリピンの刑務所の中でどんな壮絶な人生を歩んできたのか、そういったところをご紹介することで皆さんに楽しんでいただく、そういう部分も大いにあるわけなんですけれども、特に最後の方に言ったその彼のビジネスの持ち方、お金の回り方、そういったところですね、その金融商品というものを私が皆さんに紹介するときにですね、この大沢さんがどういう商売の仕方をしたのかというのをですね、皆さんになんとなくイメージしながら聞いてもらいたいなというのが一つの大きな目的ではありました。現在大沢さんは、まあ、今現在どうされているか分かりませんが、この2010年に出版されているわけなんですけど、その2010年ではですね、日本に戻ってきて、すでに亡くなってしまったお父様も亡くなってしまっているので、お父様から感動されていたんですけれども、亡くなってしまっているので、なんとか子宮をまたぐことができてですね、お母様と一緒に2人で暮らされているということです。そのビジネスの形態というものに関してですね、他にも過去に株式会社という会でですね、フランチャイズっていう形式がどういったものなのか、マクドナルドが一体、マクドナルドはファーストフード店ではなかった、実は不動産業だったというようなお話もしたことはあります。そういったそのビジネスっていうもの、要するにお金を回すということが一体どういうことなのか、それを世界がどういうふうに動かしているのかというところでですね、皆さんの感覚をちょっと今までとは違う形で、違う目線で見ていただくための一つのきっかけとして、このバタス刑務所の掟、たまたま私がこの表紙に一目惚れしてしまって衝動買いしてしまった4年前に、それ以降買った本なんて言ったら、あの星新一の本だとか、ちょっとした本だけなんですけれども、たまたま活字に弱い私が買ってサラサラっと読めてしまって、衝撃的だった内容、そして今となって皆さんに伝えるべき要素の一つとして紹介できるというのは、読むべくして読んだものなのかなというふうに私は思いますね。最後まで聞いていただいてありがとうございました。この本を紹介したのは先ほども言いましたが、序章に過ぎません。私が本当に何が言いたいのか、引き続き、次回またその次の回と聞いていただいて、皆さんからのメッセージお待ちしております。そして投票も、ほとんどありませんよ。どんどん皆さん投票していってください。詳しくは気がつくば両生類で検索していただいて、トップに出てくるサイトをご覧いただければ、いろいろと書いてあるので分かるかと思います。それでは。